モタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナム
パナティパタウェラマニシッカパダンサマディアミ。
パナティパタウェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナウェラマニSikkha Padam Samadhiyami
Adinnatana Veramani Sikkha Padam Samadhiyami
Kame Sumichachara Veramani Sikkha Padam Samadhiyami
Kame sumichachara veramani sikkha padam samadhiyami
Musavada veramani sikkha padam samadhiyami
Musavada veramani sikkha
Suramelaya Majjhapamadattana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami
Suramelaya Majjhapamadattana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami
sadhu, sadhu, sadhu. はい、ありがとうございました。廊下に誰かいるのかな。あ、どうぞ、あのここ空いてますからここ入ってください。どうぞ、 いる人入れちゃって、みんなもういない。はい、はい、ありがとうございます。はい、今先ほどね、森田さんが強調されたようにね、本当に暑い中、ありがとうございます。8月の1日にね、ただね、8月っていうのは、我々にとってっていうのかな、やっぱりもう重たい日が続くじゃないですか。8月の6日があって、8月の9日があって、それで、その後ね、お坊さんたちはお盆が非常に大変なんだね。で、15日、16日ぐらいまで。8月っていうのはもう、まあ、大体8月6日のね、広島の日ぐらいから、ちょっと違いますよね。なんか、で、その違い何なのかなっていつも思うんだけど、やっぱり、まあ、信仰的に言うと、やっぱりご先祖様帰ってくるってね、いう非常に強い考え方があるんだけど、まあ、ご先祖様帰ってくるかどうかともかくとして、やっぱりそのこの世界っていうのは生きてる人だけでできてるわけじゃないよねっていうね、その感覚で、皆さんだってもう大事な人を亡くしてますよね。まあ、身近じゃなくても、おじいさんおばあさんとかになったらもう全員が亡くしてるわけでね。だから、そういうこの世界と生きてる人だけで成り立ってるわけがなくてね、もう自分の身内にしたってもうたくさんの、ね、親戚が亡くなってるはずですからね。そういう人とのに対するなんていうかな、感覚っていうのかな、感受性っていうかな、それを特にやっぱり8月っていう年はね、月は感じられるのではないかなと思うので、8月というのはやっぱり、こういう仏教とか、ね、なんかを考えるにはふさわしい月だと思いますので、ね、今日から8月が始まりますから、しっかりやっていきたいなと思います。はい、それでね、このね、名古屋なんだけど、今日も本当に、ヨガスタジオの広い、がまあ、いっぱいになるぐらいたくさん来ていただいてね。で、さっきアンケート取ったら結構もうすでに何回かね来てる方もの方が圧倒的に多いみたいで、なるべくねこの名古屋も、年に6回はね来ようかな、来ようと思ってるんだけど、なかなかね、あれなんだけど、まあ、春と秋に宿泊のをやって、それ以外に、このマイソルさんで4回ぐらいはね、こういう半日のやる計画なんだけども、なかなかうまくいかなくて、まあ、あともう1回ぐらいね、マイソルでやった後、10月にね、幸いなことに、1泊ですけどね、1泊2日の、宿泊の瞑想会が決まってますね。普通はね、本来は東別院近くのお寺さんでやるんだけど、今回はカトリックの修道院でやります。去年からね、私増田清志郎神父っていう方と、親しくさせていただいてっていうか、増田神父の方が私の本を読んでくれて、非常に、なんていうかな、なんか思うところがあったみたい でそれ以来すでにね、去年の12月に1日の瞑想会やったんだけど、ぜひね宿泊の座禅会をやろうってことで、でさっきも言ったけど、そこの日本一暑い多治見市ですね、に、 永法寺っていうのかな、永法寺っていう、臨済宗のね、あの僧堂今でもやってんのかな、が、あの昔からの古い臨済宗のお寺があるんだけど、その隣に、カトリックのね、神言会なのかな、神の言葉ですよね、が、あの修道院を結構前から建てて、戦前からですね、で教会があって、でその修道院の裏に、ログハウスがあってね、あのでそこに宿泊が可能な、まあ、いわゆる研修センターですね、設けていて、でそこをあの使わせていただいて、10月22日20日か21日か、ね、あのそのあたりに火水って感じでやりますけどね、まあ、あの今日見て全部細部まで決まったので、もうじきお盆明けたぐらいにあの告知しますので、ただそれはちょっとカトリックの人がちょっと多めにで、一般の人が多分カトリックが35で一般が15っていうぐらいの形になると思いますけども、ね、ぜひぜひおいてください、ね、でだから今年の名古屋の宿泊のはそれになります、ね、であと1回日帰りのを、ね、やろうってなって感じですね。まあ、このマイソルさんとはね結構もう深い長い付き合いで、最初はねあのヨガスタジオでやるので、ヨガスタジオさんと仏教の瞑想ってどうかなっていうのがあったんだけど、今はもうそういう発想すらないですね。もうあのヨガと仏教っていうのは手を取り合って今進んでるので、あの一方の方でもね、あの一方で今日はヨガスタジオ、ヨガクラスがやってるんですけども、あの、まあ、それが完全に一体化しているっていうね、そういう感じですね、はい。ですのでね、あの名古屋ではわりかし頻繁に私も活動しますのでね、ぜひぜひ、おいでくださいですね。それとね、お盆の頃はね、お盆というのは今言ったように非常に、スピリチュアルな、もともとのね、あの日本の伝統的にはそうなんだけど、それプラスもちろん我々の場合は70年前のあの悲惨な戦争っていうのがねあるので、だから余計亡くなった人に対する感受性が、感覚がね非常に鋭くなる、ね、という時だからこそね、やっぱり、ある意味瞑想にあの向いてる、今日はちょっとそのテーマで話していきますけども、なのでね、あのお盆の、精神というのをあの8月の11日か16日までね、東京の奥多摩の御岳山というところでやりますので、まだ、男女ともちょっとは余裕ありますので、まだ間に合いますので、よかったらおいでくださいということですね、はい。告知はそのぐらいでいいかなですね。あ、そうか、それとね、僕はちょっとあの昨日メール送ったんだけど、あの11月にまたインド行きますので、行きたい人は、私のメールを読んで、すぐに、申し込みねされてくださいですね。はいはい、じゃあね、今日のねあの、話なんですけども、あの名古屋はね、あのそんな風に、まあ、少なくとも年に6回は、まあ、大体来れてるんだけど、で今年は特にあのそこの堺の、ね、中日文化センターで、今年の前半は、できたので、今年は結構ね、来てるんですよ。でそれプラス4月に、多分この中何人か来てくれたと思うけど、あの不安の医学っていうね、今セラピーの方ですね、精神医学、臨床心理学の方でマインドフルネスって非常に、強い影響あるんですけども、まあ、その流れがあるんですけども、それの中心人物的な、精神科医と臨床心理士の人の
講演会に私が加わるって形でね、やって、それが4月にあったんだね。だから名古屋は結構、今年は来てますね。そうなんだけどね、ちょっとあの 鎌倉の人みたいに毎週毎週、聞いてるわけじゃないと思うので、ここ数ヶ月の、ね、間にいろいろ話したことを今日は、ちょっとコンパクトにねお話できたらいいかなと思います、ね、名古屋の人のためにですね、まあ、ただねもちろんこの、ポッドキャストはずっと毎週撮ってますの で、で公開してますので、ね、あのだから、名古屋にいても、私の話は、追うことができます、ね、で特にあの先週はねちょっとメモリーのあれを失敗して途中で録音切れちゃったんだけど、あの最近、1ヶ月2ヶ月前ぐらいから IC レコーダーをちょっといいのに変えましたの でそれで、録音のやり方とかも全部変えて、あの圧縮なしでね、録音して、でそれをあのちょっと全て終わった後に圧縮するというそういうやり方でやるので、声が非常にきれいに取れてるかなと思いますので、まあ、名古屋にいても私の話は、毎週聞ける体制にしてますので、ね、ぜひ、ね、お願いいたします。はい、でそれでね、今日はですね、Search Inside Yourself っていうね、あの Google のプログラムがあるんですけども、それがですね、非常によくできたプログラム でそれであのご存知のように、マインドフルネスっていうのがあの去年ぐらいから、そして今年になってあのもう日本で大爆発を今起こしてるんですけども、でそれの震源地なんですよね。でそれで今日はですね、私は別にあのそれについて話すんじゃないんだけど、今日はねちょっとあの、まずはその今、世間でマインドフルネスって言われているものが、どんなものなのかをちょっとねその Google の文脈でちょっとお話しさせていただいて、でその後であの、それと私らやってるのは全然違うんだよってことをねあの話をしたいと思うんだけども、ただそのためにはあのこっちのねその先の方があの分かってないと困るの でこれはちょっとね復習になりますけどね、もう一回ちょっとお話しさせていただいて、それから、この、青空とかね、そういうような、ことについても触れられたら、っていうかあのそれを目的としてね、来たいと思います。っていうのはね、あの、鎌倉の方では今あの不完座禅儀っていうね、ものを読み始めていて、で私はもともと外省の人間なんだけど、その後ビルマ行った人間なんだけど、で、外省ってもちろん道元禅師でね、で道元禅師が、中国から帰られて初めて座禅というものを、日本の人に向かって説き始めた、でその非常に大事な、お経なんだけども、まあ、それをについて今ねちょっと、鎌倉の方で丁寧に読んでるって感じですけどね。で、でそれもねちょっといろいろ複雑で、どう複雑かっていうと、その不完座禅儀をそのまま読んでは結局全然分かんなかったっていうね非常に苦い思い出があるんですよ。で今振り返ってみると、どうしても、分かんなかったっていう理由もはっきりしていて、で、で同時にそのなんていうかな、それが今だったら、ね、2015年だったらはっきり分かるっていうね、いう 流れが今できてますので、ね、そういうことも、なぜそうなのかというようなあたりをね、お話しできたらなと思います、ね、はい。じゃあそれでね、まずはね、ただそうは言っても、皆さんにとってね、道元禅師とか不感差禅師とかあんまり関係ないと思うんだけど、ね、まあ、総督師の人お坊さん来てらっしゃるけど、まず我々にとって非常に大事な問題なんだけど、まあ、皆さんにとっては、何のことは分かんないっていうねとこですよね。でも、だからまずは、まあ、普通の、ね、今社会で生きている人の立場に立って、どこがどう、何が一体どういう問題なのかがあるか、ね、でその後でそれと、日本の禅宗が伝えてきたものが、どうつながるのかってね、そのあたりをちょっと今日まとめてお話できたらいいかなと思います、ね、はい。でそれでね、だから整理していきますよ。今年になってね、マインドフルネスっていうものが非常に、大ブームになって、でそれの中心がいくつかあるんだけども、一つがね、まあ、大体三つあるんですよ、マインドフィネスの震源地っていうのがね。で一つはこれはまともに仏教の方ですね、まあ、仏教といってもこの愛知っていうのはご存知のようにね、日本仏教の中心地でもあるんですよ。愛知の人あんまりそういう自覚ないと思うんだけど、ね、日本仏教っていうのは中心ってやっぱ京都でしょと皆さん思ってるでしょ。で確かに京都には大本山、ね、本願寺さんもあるし、ね、それから臨済宗の本山も軒並みあるし、ね、だから、まあ、まあ京都でしょと思うかもしれないんだけど、お寺の数から言ったらね、愛知なんですよ。ね、で愛知はお坊さんも多いし、お寺の数も多いし、それで愛知の人っていうのは非常にそれを大事にするから、だからお坊さんがお坊さんとして活動できるところなのね、ここはね、なのでなんていうかな、ある意味中心地なんですよ、ね、でそうなんだけど、でここで皆さんが親しんでいる仏教とはちょっと違う流れの仏教が、ビルマとかミャンマーとかにあって、でそれが伝えてきたのがマインドフルネスっていうものであって、でそれを、先生たちが、タイとかね、ミャンマーとかスリランカとかからいらした先生たちが伝えてきている、あるいはそこへ行ったお坊さんが伝えてきている、でこれが一つの流れですね。これはもう多分この中は多分半分ぐらいの人がよく知ってると思いますね。でもう一つの流れがあって、これが、セラピーの流れですね。セラピーのね、これもよくわかると思うんだけど、まあ今非常にうつとか多いじゃないですかね。でまあ皆さん自身が、あるいは皆さんの周りの人がね、うつになっちゃうこと多いですよね。でまあ私もちろん一方はもうそういう人結構いらっしゃるんだけど、でその人たちの悩みっていうのはもう当たり前共通、全員が同じ問題抱えていて、なんとか薬は飲みたくないっていうのがあるわけね。でだけどこれも非常に難しい問題で、単純に薬ダメだよねって言ってそういう話でもないんですよ、ね、どうしても薬取らなきゃいけないってことも当然あるだろうし、なんか薬が諸悪の根源でもうあれは完全金儲けのためなんだとかね、そう単純なことも言えない、ね、だけどできたら、薬飲みたくないよねっていうのがあって、でじゃあ薬飲まないでどうやったらうつとかね、それを乗り越えられるのっていうことで、それにはマインドフルネスっていうのがあるんだよっていうね、いうことをすぐ調べれば、まあ、出てくるわけですね。そういう人たちはすぐ調べますからね。 で、それがマインドフルネステラピーっていうものですね。で、それともう一つがあって、3番目のがこれが、これも社員研修のレベルですね。で、このマインドフルネスっていうものを使って社員研修をする。で、その研修のプログラムどうが作ったのって言ったら、天下のグーグルですよ、ね、天下のグーグル ね。だから、グーグル、ね、皆さんも Gmail とか、ね、まあ、YouTube もみんなそうですけどね、グーグル製品使ってるじゃん。Android の人も、ね、いるだろうし、ね、だから天下のグーグルが作った社員研修プログラム、これすごくないですか、聞いただけでね。だから大体今のこの3つなんですよ。なんだけど、この3つがね、ぐちゃぐちゃじゃないですか。つまりある人はちょっと鬱になっちゃったので、なんとか薬飲まない方法ないかなって言って、それで鬱を薬飲まないで治す方法がこういうのあるよって、あ、どういう方法、あ、マインドフルネスっていうのをなんだ、そういう文脈でマインドフルネス出会う人いるでしょ。それからやっぱり社員ね、研修で、やっぱりビジネス世界でもみんなストレス抱えてるから、ストレスを、ね、どう取り扱ったらいいの、あ、それにはね、 Google が何かやったプログラムがあるよって言ってね、行う、ね、そうやって、その中心が何、マインドフルネスっていうね、がある。それとあと、まあ、最初も言ったようにね、仏教って言ってもなんか日本のお寺行っても全然拉致が開かないんだけど、なんかわけのわからないことばっかり言って、まあ、日本のお寺って綺麗だし、ね、全部文化的には素晴らしいんだけど、でも、心をどうするかってことに何も語ってくれないから、それを語ってくれるタイとかミャンマーとかスリランカのお坊さんの話の方がよくわかるって言ってね、それ でその人たちは何、マインドフルネスを教えてるってね、それで出会う人もいるし、ね、だからいろんな出会い方があるんだけども、みんなそれぞれ独特の出会い方をして、でこのマインドフルネスって言ったら、この3つがオリジナルが、オリジンが3つなんだけど、このオリジンが3つなことが結局よく分からなくて、そのセラピーのマインドフルネスと、なんか南方の方の仏教のマインドフルネスと、それから社員研修のマインドフルネスとどうつながるのよってね、まず分からないんですよね。だからそれは一方ではなんか心理学の方ところに置いてあるし、一方では仏教書のコーナーに置いてあるし、一方ではなんかね、自己啓発的な、ね、の本が並んでるところに置いた、ね、もうぐちゃぐちゃになっちゃって、でそれでよく分かんない。でそれプラスさっきも言ったように愛知の、ね、愛知っていうのは日本仏教の中心で、じゃあ普段私らが通っている、あるいは毎月1回お坊さん来てもらってるんだけど、毎月うちに来て、今日はお父さんのね、亡くなったお父さんの命日だから、ね、お師匠さんが、住職さんが来てお経を読んでいただくんだけども、その私が子供の頃から親しんでいるこの仏教お寺さんっていうものとどうつながるのかって、これもよく分かんない、ね、でそこら辺をね、もういい加減にまとめなきゃいけないよねっていう、そういう話なんですよ、ね、でそれをしないと、今ね、なんとかな、マインドフルネスで、非常にいいんだけど、なんかね、やっぱりもう一歩が進められていないんじゃないかっていうね、まあ、そういう声をやたらに聞くので、私としてはこの今言ったようなオリジンが3つあるマインドフルネスと、それからこのそれだと一切マインドフルネスの間の字もない、日本の普通の仏教と、ね、これを全部統合するというのはもうなんか全部一緒くたにするんではなくて、どういうふうにそれがつながっているのかということを明らかにすれば、 もう日本のお寺も、それからセラピーも、それから社員研修も、それから南の方の仏教もね、全部理解して総合的に理解できるっていうね、そういう話なんですよ。そしたら皆さんの頭の中が非常にすっきりして、皆さんが、ね、そこにたくさんね、三省堂さんとかいっぱいあると思いますけども、本屋さん行ってももう大丈夫、迷わない、ね、でそれで皆さんが普通のビジネスマンとしてね、会社で働いていて、でいろいろ社員研修とかやらなきゃいけない、ね、もうそれもできる。でそしてそれがどう、仏教とつながっていくのかってね、ことも全部頭の中に入るかなと思いますですか。はい。でそれでね、じゃあまずね、一番、先に、この、Google さんが開発したこのプログラムですね。でこれは私別に研究者してないし、その私これを教える資格は全然ないんだけど、まあでもそれを開発したっていう人の、動画はちょっと見させていただいて、ああこういうことになってるのねっていうのがね、非常によく分かったので、ちょっとお話ししますとね、でこういうことなんですよ、ね、いいですか。今はだからもう仏教関係ないのね、それからあとセラピーもあんまりもう関係ないんですよ。っていうか、セラピーを受けなきゃいけないほどもう仕事ができないっていうレベルではなくて、まあ普通に仕事はできている、だけどもいろんな、感情のね、問題を抱え込んでいる、でどうも仕事の効率が悪い、ね、そのぐらいのレベルの話ですね。そんなこと言ったらみんな私のことかとも思うかもしれないし、ね、でだからそういう仏教関係ないでしょ、でセラピーも関係ないでしょ、非常に完全にニュートラルなんですよ、ね、で完全にニュートラル でそうすると、まあ私はこんな衣着ちゃってるから、私がどっかの会社行って何か話をするってわけいかないんだけど、そういうんだともう、まあ、普通の背広着たスーツ着た人が講師となって話をするから、どこの会社でも話をできるっていうね、でそういう文脈でどういうことを言うかっていうと、皆さんもいろんな心の悩みあるでしょうってねでどういう心の悩み持ってるのって言ったら、やっぱりその感情がいろいろ強く湧くよねってね、湧くね、で感情強く湧かない人なんていないですよね。どういう感情、心配という感情も湧くし、不安という感情も湧くし、それから怒りって感情も湧くし、ね、イライラって感情も湧くし、それから何か誰かが成功したっていうと嫉妬っていう感情も湧くし、ね、仕事失敗してしまったっていうね、後悔の気持ちもあるし、ね、でそういういろんなネガティブな感情が湧いて、でこのネガティブな感情が湧くのをじゃあどうしたらいいのよっていうとこですよね。ね、でまずは、それには、そのネガティブな感情がどう、自分の人生の中で働いているか、それをまずまっすぐ見るね。でこれで、非常に有名な例えを使うんだけれども、まあ、お釈迦様はね、そういうのをよく暴れ馬の例えを使うんですよ。暴れ馬ね。で暴れ野生のワイルドホースってことですよね。ワイルドホースっていうことの意味はどういうことかっていうと、そこにはもう乗れないんですよ。乗馬できないのね。 あるいは無理無理乗馬しても、コントロールできないからどこへ連れて行かれるか分かんないわけですよね。でそれが暴れ馬っていう比喩ですよ。分かります？それは何なのかって言ったら皆さんの感情じゃないですか、ね、だからうわってなんか非常に強い感情が湧いてしまったらもう我々はそのコントロールを失いますよね。で普段はいいんだけども、まあね、年がら年中皆さんだって怒ってるわけでも不安なわけでも、ね、心配なわけでもないけどもやっぱり何かことがあった時に、ね、で人生ってのはしょっちゅういろいろあるじゃないですか。いろいろあるわけですよ、ね、まあ、今日はね、まあ、皆さん健康だからでそれほど心配こともないし、ね、いろんなこともないから今日今こうやって集まってこれてるわけですよ。だけどいくらでもいろんな問題抱えてますよね。皆さん自身が病気かもしれない、あるいは皆さんの家族が病気かもしれない、あるいは皆さんペットがね、皆さんの大事なワンちゃんが急に体の調子がおかしくなっちゃったとか、ね、もういくらでもあるわけですよね。で一旦ことが起こった時に私らは、もう私らの心自体が暴れ馬になってしまう。要するにもうそれにつられてどこへ連れて行かれるのかよく分かんないっていうね、そういう状態ですね。となったら私そんな経験ないですなんて言える人いないじゃないですか。います？いや私はいつも穏やかでね、その感情的になることないのなんていうことはないですよね。そんなことはありえなくて、まあみんなそのいろんな皆さんが社会生活をする以上は、そういうものから避けられないわけですよ、ね、でそうするとなんていうかな、要するにこれだって私らが普段日常生活の中で何に悩んでるかっていうと結局そのことじゃないですか、ねね、今ちょっと夫婦関係おかしいのとか恋人とうまくいってないのとか、あるいは職場のボス、ね、あの上司とうまくいってないのとか同僚とうまくいってないのクラスメートとうまくいってないのとかね、いろいろあったとしてもそういうことを全部合わせてね、全てのいろんな問題を持ってるって言ったってどういう問題なのかっていうと煮詰めちゃえば結局もう抑えがたいネガティブな感情を持ってるってだけの話でしょ。全部そこに集約されちゃうんですよ、ね、でそうすると、なんか問題かなりはっきりしませんかっていうのはこれもこの名古屋でもいつも言ってきたけれども結局、ね、皆さん自身が私はこういう問題抱えてるこういう問題抱えてるこういう問題抱えてるって言ってもそういういろんなね問題の外見的なことを全部取り外しちゃって、要するに私は、ね、夫婦関係の問題抱えてるって言っても夫婦関係の問題って一体何なのよって言ったら旦那さんに対する奥さんに対するやっぱり強烈ななんかネガティブな感情の話になるじゃないですか、ね、結局そうなるでしょ。あるいは会社行って、ね、なんか仕事場でうまくいかないのって言ったってそれ仕事の問題なのかっていうとそれもまあそうだけど仕事っていうその外観を取っちゃえばやっぱり仕事のなんかなかなか収集できなかったり、ね、なかなか不安になっちゃったりとかっていうやっぱり仕事中に起こってくるネガティブな感情の問題になりますよね。ってことは要するにどういうことかっていうとこの世界の全ての問題っていうのはネガティブな感情っていうことに尽きるでしょう。わかります、ね、だから問題の外観っていうのはいろんな外観をしてるけれどもでもそういう外観を全部取っ払っちゃって、問題の本質を見ると要するにああ自分はネガティブな感情を持っているっていうなんかこれすっきりしません？ ね、いや私はお金のことで悩んでる、まあそれはそうかもしれないね。あ、皆さん、あの今月ねクレジットカードに返さなきゃいけないのにちょっと銀行口座に入ってないってね、あのだからそれはじゃあ純粋にお金の問題かっていうと、まあ、そう、それはもうそうなんだけど、やっぱりそこで強烈なネガティブな不安だとか、ね、後悔だとかが起こって、来てしまう。つまり、お金の問題だったらそれは単なる働いて何とかすればいいだけっていうね、全ての問題はただ淡々と解決すれば解決つくし、つかないものはつかないでもしょうがない。だけどもなぜ私らがある問題に悩んでるんだって言ったら、それ問題そのものじゃなくて、その問題から引き起こされてくるいろんなネガティブな感情に悩んでるっていうことでしょ。ですか、そこをちょっとまず見てください、ね、でそれで、そうなってくると話はかなりスッキリしてきて、まだそこからねちょっと青空まではかなり遠いんだけど、あのまだこれは Google の範囲の話なんだけどね、あの要するに問題の本質はこの自分の中に湧き起こってくるネガティブな感情なんだよねっていうことまで整理しちゃいましょう。整理しちゃった。そしてこの ネガティブな感情っていうのがちょうど暴れ馬みたいなもんで、もう乗れないってね、乗ったらどこへ連れて行かされるか分かんない。実際そうじゃないですか、ね、いやそうでしょ。なんかもうね、でそれに対してじゃあどうしたらいいのって言ったら、その問題はその暴れ馬を完全にコントロールすることですよね。要するに暴れ馬に乗っちゃって、今までは、行き先を決めていたのは暴れ馬の方で、だけども今度は、自分が行き先を決められる、ね、っていうことですね。これだけでかなり違いません？随分と、ね、でポイントはじゃあもしねそういう感情を乗り越えるというか完全にコントロール、自分がコントロールできることができるんだったらばどんなにいいだろうと思うんだけども、でこっから先がね今までのいろんなアプローチと決定的に違う点ですね。でどういうことかというと、あなたが、その感情を、ね、乗り越えるためにはこういうことをしなきゃいけない、ね、なんかお祈りしなきゃいけないとか、なんかお布施をしなきゃいけないとか、なんか信仰しなきゃいけないとか、ね、どっかのパワースポットへ行かなきゃいけないとか、ね、まあいろいろあるけども、じゃあ本当にそれでできるのかっていうと分かんないわけなんですよね。つまり何て言うかな、本当に今やりたいことっていうのはこのネガティブな感情をどう乗り越えられるかって、もうたったこれだけのことじゃないですか。だけどそれに対してじゃああなたは何かにお布施をしなさいとかね、こうしなさいとかああしなさいとか、でこれはこれをやったら、ネガティブな感情が、何とかできるよう、ちょっとこれ分かんないわけなんですよ。だけどもっと簡単にこのネガティブな感情そのものを、コントロールできる、直接的にコントロールできる 方法があったらこんないい話ないじゃないですか、ね、でそのグールの人が、言うのは、彼が何て言ってたかというとね、embarrassingly simple っていうのね、要するにちょっと、なんていうかな、戸惑うほどっていうのか、ちょっと恥ずかしくなるぐらい、シンプルな方法があって、でこのシンプルな方法を使うと、皆さんがずっと悩んできたそのこの自分ではコントロールできないどころか、それによって自分自身がコントロールされてしまうね行き先を決められない、自分行き先を決めるのは私じゃなくてこの暴れ馬の方だっていうね、この暴れ馬を完全に、マスターできるこういう非常にシンプルな方法があるんだよって、そういう話になるんですよ。これ確かに魅力的じゃないですか。圧倒的に魅力的ですよね。でなぜかというと、要するにこれで皆さんは、主体性を持てるんですよ。要するに自分がやればその結果が自分が出てくる。誰かに頼んで、すいませんお布施をするからそうしてくださいってね言ったら、この人になんかあの頼ることになるでしょ。要するに自由じゃなくなっちゃうわけですよね。だけどもし自分がその方法でできたら、こんないい方法はないじゃないですか。ですよね。だからこれが本当に画期的で、で何とかな、まあこれは人気が出るのは当たり前だなっていう思うんですよね。つまりだって、我々の今抱え込んじゃってる問題の本質っていうのはやっぱりそういうこと でそれをこんなにシンプルな方法 でしかも、完全に自分が主体性を持って、解決できる、ね、これは素晴らしいことないですよね。ですね。でそれで、じゃあどういう方法を使ったらそれができるの、そのシンプルな方法ってね、今問題なのはこの自分の中で湧き起こってくるいろんな感情そのものですよね。でそれに対して、今もうこの湧き起こっている感情にフラフラされて不安で不安でしょうがなくてね、でただ単に自分が不安なだけじゃなくて、それが人間関係として絡んじゃうから、まあ、皆さんご存知のように不安な時に、あるいは特に怒ってる時にね、その感情のままに何かを言ってしまって、それを誰かにぶつける、ね、誰でもいいですよ。パートナーでもいいし、子供でもいいし、親でもいいしね、あるいはクラスメイトでもいいし、職場の同僚でもいいし、あるいはお客さんでもいいしね。そしたらどうなりますか。もう皆さんもう嫌ってこと知ってますよ ね人間関係を壊しちゃいますよね。でその時に我々は自分がそういうネガティブな感情に駆られたまま何かを言ってるとは思わないで、やっぱり相手が悪いと当然思うわけですよ、ね、相手はこれだけひどいやつだから自分はもう怒りの言葉をぶつけるんだってね。だからそうですか、ね、そういうふうに見えちゃうんだけども本当はそうじゃなくて、ただ単純に自分が怒ってるだけ じゃないですか、ね、そして自分が怒っているその怒りを自分の言葉の中に込めて、そしてそういう怒りが込められた言葉を誰かに投げつけたらどうなりますか。言うまでもないですよね。全てを壊してしまう。だって相手はじゃあそう言ったら黙って聞いてるかと、聞いてるわけないじゃないですか。反撃してくるじゃないですかね。それは皆さんのパートナーとの関係、親との関係、子供との関係、クラスメートとの関係、職場での人間関係を見ればもうすぐ分かるわけだ、ね、でもう、もうそれでも全部がぐっちゃぐちゃぐっちゃぐちゃぐっちゃぐちゃになっているわけじゃないですか。ですよね。だから、そうするともう普通どうなるかというと、もう誰が悪いんだかよく分かんなくなってくる。私が悪いのか、私の奥さんが悪いのか、私の旦那が悪いのか、親が悪いのか、子供が悪いのか、ね、もう どうなるかというと、もう正常に判断できなくなっちゃうんですよ。私らがこの自分の中に湧き起こってくるネガティブな感情を言葉に込めて誰かにぶつけた時ですね。ですか。だから今ね、私らがやろうとしているのは、もうこういうここまで来ちゃったらもう誰がいいんだか悪いんだか分からない。だからその もっともっと前に戻って、この自分の中に湧き起こってくるネガティブなものを何とかしようよねっていう、そういう話なんですよ。これでかなり自分の人生すっきりしません？もうだってねえ、なんかカップルがうまくいかなくなってお互いに話し合ってそういう解決したことないじゃないですか、ね、あんたがあの時こう言ったんだけど、それがものすごい私傷ついてんだけど、そんなこと言い始めたらね、どうしようもない。まあこれはもう皆さん毎日やってることだから今でもう分かると思いますけども、だからそういうふうに私らがネガティブな感情のままに何かを言う、何かをする、ね、そうすると皆さん自分一人でならそれも、自分はネガティブな感情によって今襲われているなってことは見えるかもしれないけども、それが人間関係に入った時にはもうズブズブになってよくわけわかんなくなっちゃうんですよ、ね、そしてそれが、もっと大きなレベルになってくると、例えば国同士の争いだとかね、もうわけわかんなくなるわけですよね。どっちが悪いのか、お互いに相手が悪いと思うに決まってるじゃないですか、ね、お互いにもうそこまでぐちゃぐちゃになっちゃう。だからそういうことを全部もうそこで何を言っても始まらないから、とにかく原点に戻ろうよ。原点ってどこですか。自分の中にうわって湧き起こってくる、ものに、自分は突き動かされているんだ、ね、でそれが本当の問題の本質なんだっていうとこまで見て、そしたらこれを何とかしようよねっていうとこがポイントになりますよね。わかります。つまり、自分一人だったらまあいいんだけど、もう人間関係になるともうわけわかんなくなる。だけども人間関係、わけのわからない人間関係も元なのはここだからね。とにかくここに戻ってくる。そしてこれを、これを何とかしてくれって誰かに頼むわけじゃない、ね、頼むわけじゃなくて、もうこれを直接ひっくり返す。この単純な方、これはこういう単純な方があったらどれだけいいと思わないですか、ね、なんどっかにあのパワースポット行ってお布施をして、お布施をすればなんかこれがどうにかなるんだって、なるかもしれないしならないかも分かんないじゃないですか。それよりか自分の手で持ってこれをこうやってひっくり返した方が早くないですか、ね、で今までね、なんでこういう外部のものですよね、パワースポットでも何でもいいんだけども、に我々は何でここまで頼ってね、来てしまったかっていうと、これをひっくり返す方法が分かんなかったから じゃないですか。でしょ、いいですか。とにかく今私が言ってるのは全部自分の人生を一回ちょっと整理をしようよねって話なんですよ、ね、要するに自分の人生いろいろ問題あるかもしれないけども、その問題の本質一体何なのよって言ったら、やっぱり結局この問題の本質はネガティブな感情であるっていうねこんな身も蓋もないけども、これ否定できます、できないですよね。でこのネガティブな感情をなんか、他人任せにして自分のなんか外部のものになんか頼んで何とかするって話じゃなくて、自分が直接何とかするって話だったら、こんなシンプルな話ないじゃないですか。こんないい話なくないですか。だから今世界中がマインドフルネスに夢中になるの分かりますよね。ですよね。でこのあのここまで聞くと、これなんか話すごいぞってなりますよ、ね、で特に、まあそのえー、今特別になんかもううつで身動き取れなくなるぐらい追い込まれていなくたって、まあ、毎日ちゃんと会社行けていてもね、それでもみんな悩んでるのは同じじゃないですか、ね、いろいろある。でそしてそれが自分の仕事をあるいは自分の人生を阻害してるっていうのももう分かってるじゃないですか、ね、仕事集中できないでしょね、ねそのままを抱えてお客さんと向かい合ったらうまく人間関係結べないじゃないですか。だからこの問題は、世間で一応普通の社会生活をしている人でも全員が抱えた問題ですよね。そしてそれがだってどの世界だって会社に行こうが、あるいは皆さんお寺の世界ってなんかもうみんなね天国みたいな生活だと思うから、そんなことないですよ。お寺だってもう私もこういうお寺の生活三十何年してきて、修行道場って言われてるところももう何年もいたし、日本の修行道場もミャンマーの修行道場まで行っちゃったけど、あのでアメリカの修行道場も行ったし、ね、まあ、いろんな修行道場って、まあ、修行道場だと、まあ、みんなあの素晴らしい人たちが素晴らしいことやって人間関係の悩みなんかないんだろうななんてみんな思うかもしれないけど、とんでもないですよ本当に。あのメソセンターとかね、そういうとこはどれほど人間関係がみんな悩んじゃってるかね。だから会社で働こうが学校で勉強しようが、はたまた瞑想センターで瞑想していようが、あるいは大学で研究していようが、あるいは家庭を営んでいようが、ね、どこだって人間関係の悩みなんですよ問題の本質は。でしょ、これもう会社だろうが瞑想センターだと同じですよ。なぜ、だってそこに人間がいるんだから、でそこで人間が人間関係持ってるんだから、だから当たり前じゃないですかそういうことはね。だからそういう、人間関係で悩んでいる、人たち、ね、これも全員ですね。そのためになかなか人間関係でうまくいかない、それが仕事の効率も妨げているってなったらば、要するにみんなこう、あ、これ全員の問題になっちゃいますよね。なのに、まあ、だからマインドフルネスっていうのが、もう今信じられない規模で広がりつつあるとはいえ、まあ、なんていうかな、じゃあ日本人1億2000万人それ知ってるか知らないですよね。で、1億2000万人がみんなマインドフルネスのなんか瞑想やってるかって知ってるわけないじゃないですか。ね、ものすごい数がしてるったらほんの本当 0.0 何パーセントしかしてないわけなんですよ、ね、なぜ、まず第一は、まあ、まあもちろん知らないという、ね、ことも当然あるし、まあ、今マインドフルネス関係の 本がたくさん出版されたといっても別にそれほどベストセラーになってるわけじゃないしね、あの又吉さんの火花とかね、ああいうようなねぐらいにはなってないじゃないですか、ね、あるいはこの今日はまあ問題を煮詰めちゃおうよねって話をしてるんだけど、問題を煮詰めることができないことって当然ありますよね。要するに全ての問題は要するにネガティブな感情の感情でしょっていうところまで今日は煮詰めたんだけども、いやそんなことないよ、やっぱりね問題は私の旦那だよとか、ね、私の両親だよとかね、私の奥さんだよとか、やっぱりみんな思うじゃないですか、ね、で旦那がああだから私は苦しんでるのとかね、奥さんがああだから私は苦しんでるのよってまあやっぱり思うじゃないですか、ね、でそうするとこの自分の心をこうしようよねっていう話にはなかなかいかない、ね、あるいはネガティブな感じそんなもん私持ってないですよってね言う人もいて、それはなぜかって言ったら見てないからですよね、見てないから、あるいはその見てないっていうのはもちろんなぜ見てないかっていう目をそらしてるからだし、これを見るとてもじゃないけど怖くて見れないっていうねこともあるし、ね、だからこの仏教の方で心を見るなんてことを簡単に言うんだけども、で心を見る瞑想をしましょうなんて簡単に言うんだけども、これとんでもない話であって、要するに心を見ましょうよねってなんていうか瞑想会に来るような人に向かって言うのはいいんだけど、日本の1億2000万人の人に言えますか？言えるわけないんですよ。なぜ？心を見るっていう発想はほぼないからですね。なぜ？もう全てのこと、もう全部のこと、いろんな世の中のことを見てるんだけど自分の心だけ見ないのが普通ですよね。なぜ？あまりにも辛いからじゃないですか。だって心を見たらあまりにも辛すぎる人生生きてる人っていくらでもいるじゃないですか、皆さんの周りでもね。だから要するに心を見るような発想もないんだけども、もっと言えば心を見るような余裕が一切ないわけですよね。だから要するに問題の本質はネガティブな感情だよねなんていうふうには、あの煮詰めることはできないんですよ。なぜ？あまりにもこれ痛すぎちゃうからねですよね。だから今日の話はなんか仏教の話じゃないですよ。これは日本全員1億2000万人の話のことをして、1億2000万、70億人のことを話してるんだけど、だけど70億人がみんな瞑想して仏教の勉強してるかとしてるわけないじゃないですか、ね、それをしてるのは本当70億人の、ね、ものすごい少数しかやってない、日本の1億2000万人の本当に少数しかやってない。だけども1億2000万人の、人全てがこの問題抱えてるけども、この問題を真正面からやろうっていう人恐ろしく少ない。なぜ？今言ったように見つめられないから痛すぎちゃって、で心を見るって発想もう痛すぎてできないですよね。だけど痛いことは痛いから、じゃあ何もしてないかっていうと、とんでもない大いにいろいろなことをしてるわけですよね。だから私はネガティブな感情は持ってない、私別に心なんか痛くないからってね、それはもちろん大嘘で、もう痛くて痛くてしょうがなくて、だからこの痛みをこの真正面からね、やるんではなくて、あらゆることを使ってこの痛みから目をそらす、あるいは痛みを感じないようにする、ね、でそのためにあらゆることを当然するわけですよ、ねまあ、お酒とかドラッグとか不倫しちゃうとか、ね、いくらでもあるわけ、ね、でなんでこんなことするのよって言ったら、ただこれだけですよね。ってことは こうやってくれば、ここを見れば、世間の人がやってることの全ての動機も全部分かっちゃうじゃないですか。あ、要するにここが痛いすぎるからあの人はそれを見ないためにあれだけお酒飲まなきゃいけないのねとかね、あれだけお金使わなきゃいけないのねとか、あれだけ仕事に夢中になってるのねとかね、あれだけもう不倫に走っちゃうのねとかね、あれだけね、なぜそんなことするの、もう痛くて痛くてしょうがないから、ね、ってことはね、要するに私がなぜこれをこういうことをこういうことを言うのかっていうと、なんていうかな、そのこの瞑想とかっていうものがなんでこんなにマイノリティなのよっていう、そういう思いが私正直言ってあるのね。で、例えばね、これが例えばなんか非常に世の中にはで、ほんの 0.01% の人しかかからないような非常に珍しい病気って時々あるじゃないですか、ね、血液のなんか、何万分の1の人にしかかからない血液の病気、まあ、その病気になった人は非常に気の毒だけど、まあ、悪いけど ほとんどの人で関係ないわけですよね。で、そしてその100万人に2人か3人にしかならない病気があって、その治療法にはこういうのがあるよって言ったら、でこの治療法っていうのはほとんど我々にとってあんま関係ないじゃないですか。ですよね。まあ本当に申し訳ないんだけども、だけどで結局ね、私が瞑想っていうものに対して抱いてるのはそういう思いなんですよ。つまりなんか世間の人にとって瞑想っていうのはその100万人のうちたったなんか20人か30人しかかからないような病気があって、その非常にわずかな人の病気に効くあの治療法みたいなもんなんだっていう、やっぱりそういう扱いじゃないですか。そんなこと気しません？なんかそんな気がするんですよ、ね、だけど今私がずっと言ってきたのは、これは100万人の人にとって100万人のうち何人瞑想が必要なのかって言ったら100万人なんですよ。なぜ100万人の人全てがネガティブな感情で苦しんでるじゃないですか。だけどその問題は100万人の人が、その自分が苦しんでいる本質をが全然見えていないっていうのが問題ですよね。だけども客観的事実としては100万人の人を苦しめているのはネガティブな感情、それだけでしょ。そしてそのネガティブな感情を根本的に治療するのが瞑想ってなったらば、じゃあ100万人のうち何人が瞑想しなきゃいけないのかって言ったら100万人ですよね。だから私がなぜ、と思うのは、まあ、今日もたくさん来てくださってんだけども、まあ、たったの50人じゃないですか、ね、名古屋何人いますか、人口がね。だってねたった50人しか来てないわけなんですよ。で、たったの50人の人しか必要とされてないようなものなのかって言ったらね、そんなことなくて、名古屋のね、あの人全員がしなきゃいけないことだと思うんですよ。なぜ？名古屋の人全員が心を持っている。そしてその心はいつもネガティブな感情に満たされている。ね、そして問題は、だけども自分の問題の本質はネガティブ感情だっていうところまでは、落とし込んでいない。で、あらゆることが違うと思っている。だけどこれがあるから、なんとかそれを逃れようとはあらゆる愚かなことをしてしまうっていう、たったこれだけのことじゃないですか。となったら、私はやっぱり名古屋の人全員に向かって言いたいのは、やっぱり瞑想しようよねっていう話なんですよ、ね、だからあのいや、まあ、瞑想ってちょっと瞑想っていうのは何なんだよって言われるとあれだけどね、まあ、それもついて今から話すから、それでだから要するに100万人のうち100万人が要するにここでもう悩んでるでしょっていう、ここまでいいですよね。だからこれをこうしようよねって話なんですよ、ね、でこれにはもうその外部の何かに頼むんじゃなくて直接これがこうできるよねっていう なったらこれすごいことないじゃないですか。でそのぐらい、このマインドフルネスっていうのは画期的なんですよ。なぜ？自らの手でこれができるからね。まあまあ最終的にそうは問屋を押さないって話なんだけど、ちょっとそれはまだいかないからね。まあそのぐらいすごい話なのね。まあ多分今日例えばマイソル8で普段ヨガやってるんだけど、今日は鎌倉がメソン先生が来てメソが行ったんだって言ったらね、まあ多分それを家族に言ったらね、あんたも変なことするねとかね当然言われるんでしょうけども、だけど今日皆さん家庭に帰って、ね、お母さんやお父さんや奥さんや旦那さんや子供に会って、じゃあ皆さんの大事な大事な家族がこれ必要としてないかっていう、必要としてるの決まってるんじゃないですか。皆さんの大事な大事な家族もここで悩んでるんだから、ね、でそしてこの悩んでるのをこうできる方法があるよね。これすごくないですか。でじゃあこれ どういう方法なのよ。これがマインドフルネスっていう方法で、これには、いくつかのポイントがあってね、まずは、注意を払わなきゃいけない。でそれも注意を払うって言ってもそう、ただ漠然として払うんではなくて、ある特定な方法で払わなきゃいけない、そしてきちんと目的を持って払わなきゃいけない、ね、そしてそれを今ここっていう場所でやんなきゃいけない。でその時一番大事なのは、好き嫌いなしにノンジャッジメンタリーにね、やんなきゃいけない。もうたったこれだけ。そしてそれをやったら、皆さんはついにこのネガティブな感情から、解放されるよ、ね、そしたらそれは、その職場、普通に職場で働いている人にとってもこんないい話はなくて、でそれで自分の、心がね、悩まされることもない。でしかもそうするともちろん仕事も効率化する。なぜ仕事ができないわけ。いや不安だからでしょ、心配だからでしょ、後悔してるからでしょ、ここからどっか行っちゃうからでしょ、ね、でそういうことがなしで今本当に目の前の、仕事に没頭できたら簡単にできる。でそれプラス皆さんの、ね、普段の仕事っていうのは一人でやらないですよね、まあ、一人でコツコツやる仕事をお持ちの方もいたとしてもそれも全部人間関係のもと でほとんどの皆さん仕事で何してます。結局人間関係やってるじゃないですか。だからもし我々がこの、心を本当にコントロールすることができたら当然人間関係もうまくいきますよね。さっき言ったようにもし我々が怒りのままに怒りを言葉に入れてその言葉をこの隣の人に投げたら隣からネガティブな感情が返ってくるわけで、でこの私とこの人との関係はぐちゃぐちゃになるわけですよね。それはこの人が悪いからじゃなくて私がこのたっぷりとしたネガティブな感情を私の言葉に入れてこの言葉をこの人に投げつけたからですよね。でももし私らがこれがなくなって、このネガティブなものがなくなった場合に人間関係はうまくいくかというといくに決まってますよね。でそれは単にパートナーとの関係とかそんな濃い関係じゃなくてお客さんとの関係、ね、ビジネスのパートナーとの関係、ね、においても全て当然うまくいくわけですよ。だからこんないい話はないよねっていう話で、まあここまでだったら なんていうかな、当然人気、出て当たり前なんだけども、まあ今日の私の趣旨から言うと、それはなんていうかな、特殊な人が、少数の人がね、やるべきことじゃなくて、全員がやんなきゃいけないことなんじゃないのって話 で、だから、まあ、Google さんはそのプログラムね、今 何百人待ちとかいうみたいなんだけど、まあ それが、全ての人ができるような体制かというと、もちろんそうじゃなくて、やっぱり Google さんもやっぱりビジネスだから、やっぱり少人数相手にしっかりと会費を取ってっていうね、そういうスタイルを取って、だから当然どんなに Google のそれが人気だとしても、とてもこの名古屋の何百万人の人には届かないですよ。やっぱりそれは会社の社員研修のレベルの話であって、ある会社がその社員に対して、今度 Google の、ね、あれを受けてきなさいって言って、お金を、ね、会社の経費として出すから成り立つ社会、世界ですね。そしたらものすごい、名古屋の会社でそんなことするのだったらものすごい少なくなるから、だから名古屋の、ね、何百万人っていう人が受けられるような体制ではないわけなんですよ。ね、だけど私のポイントは、名古屋の何百万人という人が全員これできなきゃダメでしょっていう、そういう話でしょ。いいですか。なんだけど、だからそういう意味で、その ちょっとこれはやっぱ矛盾を抱え込んじゃうわけね。そういういかにも普遍的なアプローチのはずなのに、それは全然普遍的になってなくて、まあ、はっきり言って2日で17万払える人しか受けられないわけね。だからそれは普通個人で払えないから、会社なんか経費として払えなきゃいけない。だからそうしたらものすごい数が少なくなっちゃうじゃないですか、ね、で私が今やろうとしているのはそんなんじゃなくて、名古屋の人全員にやってもらいたい、ね、ちょっとそうしたらマイソルエイト入れきれなくなっちゃったけども、ことなんだけどね、うん、ただ問題はちょっとここで終わるんではなくて、ここまでだったらね、方法論としては、これは完全に今言ったのはGoogle さんの方法論であって、でこれは、方法論としては、正しいんだけれども、ちょっとこれじゃ足りないのね。いや、まあちょっとじゃないんだけども、ちょっとじゃなくて、で一応ね、ここまで話したことが、今のマインドフルネスの常識だから、これちょっと頭に入れてください、ね、こういう思考方法になって、こういうふうな問題の捉え方をしているんだ。そしてこういうふうに問題の本質を捉えていて、そしてこの問題の、ね、問題というのはたくさんいろんな外観を取っているね、お金問題、人間関係の問題とかいろいろあるけども、でも、先日目は要するにネガティブな感情の問題だよねってなって、そのネガティブな感情はこうひっくり返さなきゃダメだよねって話になって、そしてその方法はさっき言ったような方法だよねって、ここまではいいんですよ、ね、でこうなってくると、これ名古屋の何百万人の人全員の問題になってくる。だから瞑想っていうのは、わずか50人の人がやるべきことではなくて、何百万人の人がやらなきゃいけない話になってきます、ね、ここまでいいですね。でそうなんだけど、まあただね、残念ながら、誠に残念ながら、この方法だけではなかなかうまくいかない、ね、なかなかうまくいかない。で今日本の人たちが2015年になって、どこに来ているのかっていうと、このどうもなかなかうまくいかないよねっていうところまでは今来てるんじゃないかなって気がします。今日私がお話ししたようなことね、問題の本質は要するにネガティブな感情だよねってこと、そしてネガティブな 感情が問題だよねってことを整理できなかったから、これまでこんなバカなことばっかりやってきちゃったんだよねってことと、でこのネガティブな感情をじゃあどうやって乗り越えるのよって言ったら、このマインドフルネスだよねっていう、ここまでいいんですよ。でこれすごいよねってことになって、マインドフルネスが大ブームに今なりつつはあるわけね。でここまではいい。でそれを、日本仏教ってよく分かんないから、でも南方仏教の先生が言うこと分かるから、私はそれやってきたんだよねって言ってこれにたどり着いた人もいるし、あるいはもうちょっとうつで、でも薬治した使いたくないから薬を使わない方法は何かないかなと思ってでたどり着いた人もいるし、あるいはまあ そうでもなくて普通にただある会社の社員として働いていて、でもこのものがちょっと激しくてね、これを乗り越えたらどんなにいいだろうと思って、そういうサーチインサージュアセーフのプログラムでたどり着いた人もいるし、ね、ここまでいい、ね、そうなんだけど、本当に多くの人がここまで来るんだけども、誠に残念ながらうまくいかないんですよね。うまくいかないんですよ、うん、でこのここまでは全部論理も完璧だし本当にその通りだし、深く深く共感するして、だから私もそうやろうとしてやったんだけども、なんかうまくいかないよねっていうところが今2015年の現状なのかな。いいですか、ね、でじゃあなぜこれがうまくいかないのっていうところになって、ようやくね見えてきたのはどういうことかっていうと、さっき言ったでしょ、我々がネガティブな感情を乗り越えるためには、注意を払わなきゃいけない、ある特定の方法で目的を持って今ここで、そして、好き嫌いなしに、ね、そういうことね。で今、の私ならよくわかるんだけども、ごめんなさい、これ無理なんですよ。無理なのね。で特に最後の、好き嫌いなしにっていうところが、ね、なぜ皆さんは好き嫌いの塊だから、人間っていうのは皆さんって 俺は違うぞって言ってるじゃないですか俺は違うと君たちそうだよって話、そうじゃなくて、私も含めてですよ、私も含めて人間っていうのは好き嫌いの塊だから、これ Google の人はノンジャッジメンタリーっていうそういう英語を使ってるんだけども、それはもちろんジャッジメンタルの反対語なんだけども、でジャッジメンタルっていうのはあの人は非そうジャッジメンタルってね言った場合どういうことかというと、すぐあいつはいいあいつは悪いあいつはいいあいつは悪いってもうすぐに人のことを批判して、ね、でそういうのを非そうジャッジメンタルってね英語でよく言うんだけども、まあ大体わかるでしょう、どういうものかね。だけどもこんなこと言ったらみんなウィアソージャッジメンタルなんですよ。そんなある特殊な人、ある特定な人がジャッジメンタルじゃなくて、我々全員がジャッジメンタルじゃないですか、じゃないですか。だってなんていうかな、何かを判断するの時、私らが本当に判断できたら全員の判断って大抵一致するじゃないですか。しなきゃいけないでしょ、ね、これがこのお茶が美味しいかまずいか、ね、私らがいつも客観的に判断できるんだったらば、このお茶が美味しいかまずいかここにいる50人全員が同じ判断を下すはずじゃないですか、ね、だけど本当面白いですよね。 例えばある映画っていうものがあって、まあ、昔はあの映画評論家とかね言う人ぐらいしかあの映画の批評を文章に発表できなくて、だから他の人がどういうふうにこの映画を見ていたのかって普通まあ分かんなかったわけですよ。だけど今はもうねヤフーだろうかねあのいっぱい映画の批評ね感想文を書く場所っていくらでもあるから、でそれで気になった映画を必ず皆さんあのレビューをチェックするでしょ。で本当にあれすごいですよね。ある人はめちゃくちゃ面白かったって言うけど、ある人はこれお金の無駄だって言うしね、本当にあれを読むだけでものすごく勉強になって、これはじゃあこの人たち一体何を語ってるのかっていうと、この映画のについて語ってるのかっていうとそうじゃないですよね。自分についてですよね。自分の気分についてですよね。要するに自分の気分が今ものすごく惨めだってことを言いたいだけなわけです。今自分はとても気持ちいいって言いたいだけで、ただそれだけなんですよ。この映画の客観的評価とは関係ないですよね。であと皆さんレストラン行くとき大体食べログチェックするでしょ。あれも本当に好き勝手にみんな書いてるじゃないですか。美味しいのまずいの美味しいのまずいのってね。であれを見て分かるのは本当にこのレストランが美味しいかまずいかじゃなくて、この人が行った時にこの人はどういう気分だったかっていうしか分かんないじゃないですか。この人はもうどうしようもない惨めな気分でこのレストラン行ったのね、だからもう何もかもねサービスも全部を気に食わなかったのねってね。いや本当にこのサービスが悪かったのかっていうかなり怪しいですよね。それよりか圧倒的にこの人の気分が悪かったっていうことの方が普通そうじゃないですか。だからそのぐらい、何が言いたいか、食べログについて話したいんじゃなくて、我々っていうのはもう判断の塊で、判断っていうのは いかにも客観的に判断できるように思うけど、全然それは全然できなくて、 できないってことがそういう映画の批評とか食べログとか見ればもう歴然としていて、でそのぐらい我々全員がジャッジメンタルなわけね。もう好き嫌いの塊なわけね。なぜ我々の本質がそうだから。そしてもう一つ絶望的なこと言うと、今言った方法の一つが今ここでやりなさいってね。で皆さん今ここにいますか。いないんですよ。いないのね。どこに行ってんですか。昨日のこと考えてたでしょ。さっきもう明日のこと今考えてるじゃないですか、ね、だから実は皆さん今ここになんかいなくて、未来か過去にしか行ってない、ね、もう一回注意を払う、こんなことできます。 0.1 秒ならできるのね。だけど、この場合、このネガティブな感情を乗り越えるために注意を払うっていった場合に注意を払い続けなきゃいけないってことね。こんなことできます。悪いけど皆さんできないです。皆さんの注意は 0.1 秒しか続かないからなぜ 0.1 秒後何が起こるかというと、どうせ皆さんの注意はどっか別のとこ行ってるんですよ、ね、ってことはどういうことかというと、注意を払うこと、目的を持ってある特定な方法で今ここっていう場所で、そして好き嫌いなしにってことは、これは全部皆さんが逆立ちしたってできないことなんですよ。わかります？っていうかこれは我々が普段全くやってないことなんですよ。我々は好き嫌いばっかり、我々は今ここには絶対にいない、我々は注意を払えない、これが我々の本質なのね。だからこのマインドフルネスっていうのは全部正しいんだけど根本的に間違ってるんですよ。なぜ もともとのその我々の本質はマインドフルネスの反対だから、だからマインドフルネスの反対である我々に向かって、あなたは反対の人間になりなさいって言ってるようなもんね。でその反対の人間になったら、それは確かにネガティブな感情っていうのはもうないんですよ。だけどこれちょっと論理飛んでるのね。論理飛んでるっていうかね、これどういうことなのかってようやく分かったんだけど、要するにこれねおかしいんですよ。今まですみません、散々持ち上げてきたんだけど全部落とすけど、要するに、まあ、今日の話をまとめると、要するに全ての問題の本質はネガティブな感情だよねってとこまでいいじゃないですか、ね、もう全部今あれするとね。でこのネガティブな感情に突き動かされてるから我々の人生ぐちゃぐちゃなんだよねってとこまでいいでしょ。だからこれを乗り越えるためにこのマインドフルネスな、状態になればいいんだよ ね。これがこれをひっくり返すもう奥の手だよねってね、なって、でこれはそうなんだけど、じゃああなたは自分の意思の力でマインドフルになれるかっていうと、ごめんなさい、なれないんです。なぜ？あなたはマインドフルネスの反対の存在だから。あなたは、皆さんはって私もですよ、ね、私も含めて皆さんはマインドフルネスの反対の存在で、好き嫌いばっかりの人間で、今ここには絶対にいなくて注意なんか絶対払えないのが私でありあなたであるわけね。じゃあ何なのよこのマインドフルネスっていうのが、これを乗り越える切り札だっていうのは、これ嘘なのって言ったら、半分嘘です。半分嘘なのこれは。じゃあなぜ、じゃあ半分嘘だったら何が本当なのって言ったら、我々はマインドフルネスになんかなれるわけがない。なぜ？我々はマインドフルネスの反対の、我々の本質は、我々のネイチャーはね、我々のネイチャー、ね、はマインドフルネスの反対で、だからこのマインドフルネス論議には一体何が欠けているかっていうと、このもう一つ前のところが欠けているのね。でこれが、これを私いろんな表現してきたんだけども、まあもちろん青空っていうのもそうだけど、またちょっと青空だとねちょっと抽象的すぎるので、まあ例えばピッチャー交代という言い方をしてきて、で先発ピッチャーとリリーフピッチャーと、ね、先発ピッチャーがマインドフルになるってことはできないの。そして先発ピッチャーがあらゆる問題を抱えちゃって、その問題の本質はネガティブな感情なんだけど、でそのネガティブな感情を乗り越えるためにマインドフルネスが必要なんだけど、だけど先発ピッチャーがマインドフルになるってことはありえないんですよ。先発ピッチャーっていうのはマインドフルネスの反対の存在だから、ね、で今までのマインドフルネスが全てなんか正しいようでいて、結局うまくいかなかったのは、このマインド、先発ピッチャーが頑張ってマインドフルネスになるっていう話だったからね。いいですか。じゃあどうしたらいいの。ここでね、やっぱり大きなジャンプが必要なのね。大きなジャンプが必要で、でどういうジャンプかっていうと、今までの私やどうしようもないよねっていうようなジャンプで、この今までの私が頑張って今までの私を変えるってことは できないんですよ、結局のところ。でそれでそのマインドフルネス散々持ち上げてきたんだけど、今からちょっと落とすけども、マインドフルネスがなぜうまくいかないのかって言ったらば、今要するにそれは今までの私が頑張ってマインドフルネスになるっていう話だからなのね。わかりますかね。で今までの私はマインドフルネスにはなれないんですよ。なぜ、今までの私はマインドフルネスの反対の存在だから。だから皆さんはやっぱりピッチャー交代しなきゃいけなくて、でピッチャー交代というのはには何が必要ですか。リリーフピッチャーじゃないですか。だけど皆さんはリリーフピッチャーなんているなんて思ってなかったでしょ。いいですか。うちのチームはピッチャーは一人しかいない。だからこのピッチャーがどんなに調子悪くてもね、えジャイアンツだったら原監督が出てってピッチャー交代、ね、なぜできるの。ジャイアンツはいっぱい、中日ドラゴンズでもいいけどもね、ここで中日ドラゴンズですね、中日ドラゴンズ、ね、谷繁監督が出ていって、ね、ピッチャー交代ってなぜ告げられるの。中日ドラゴンズにはピッチャーがたくさんいるからですよ。ジャイアンツにもピッチャーたくさんいるから、だから原監督も谷繁監督もピッチャー交代って告げられるわけだけど、皆さんは告げられないと思い込んできた。なぜ、うちのチームはピッチャー一人しかいないから、ね、だから皆さんはこの一人しかいないピッチャーを無理やりマインドフルにしようとしてうまくいかなかった、そういう話なんですよ。ですか。だからどうしたらいいのかっていうと、今度はこのマインドフルネスの人たちが絶対に言わない世界が現れてくるのね。でそれでここはヨガスタジオだからヨガの話をしますけれども、ヨガっていうのはね、やっぱり素晴らしい伝統で、なんていうかな、その本当に仏教とヨガね、両方勉強したら本当にお互いにいいんだけど、なんていうか仏教っていうのは一つの中でわーってきちゃって、でそうしていくとちょっとね、弱い部分とか強調されない部分がいっぱいあるのね。それがちょっと弱いんですよ。だけどそれがヨガの伝統の中に保存されていた。だから私は仏教の人たちにヨガ勉強した方がいいよっていうし、逆にヨガの人たちには仏教勉強した方がいいよっていう言うのね。両方勉強してくださいね。ここ、今日私の座禅会だから来た人も多いでしょうけども、ここねヨガスタジオさんだから、ぜひぜひヨガもねされたらいいし、あるいは今日普段ね森田さんや、ね、平野さんの授業を受けていて、まあたまたまなんか仏教のお坊さん来るからっていうんで今日来た人もいるでしょうけども、まあ、そういう人は、まあ、仏教の勉強もしてください、ね、でそれでなぜヨガが仏教をうまくサポートするかっていうと、いろんな面があって、このピッチャー交代っていうところを実にうまくいってくれるのね。結局、まあ、今までの話をまとめると、マインドフルネス運動っていうのは素晴らしい、なぜ素晴らしいかずっと話したでしょ。だけども致命的な欠陥を抱えてるってことね。でその致命的な欠陥を抱えて、いるのを、がどこかっていうのも今話したでしょね。問題は先発ピッチャーはどうしようもないということね。だけども今までのマインドフルネス運動の中には先発ピッチャーを変えるという発想が当然なくて、何をやろうとしているかと、先発ピッチャーがマインドフルになろうとしている、ね、 だからこれ無理なんですよ。だけどもヨガの伝統はそこら辺を本当に分かっていて、で単にアサナやプラナヤマだけじゃ足りないよね。じゃあ何が 大事なの。自分を捨てることっていうね。自分を捨てるヨガなんですが、これはバクティヨガですね。自分をまあ捧げる、ね、なぜヨガの伝統の中でこのバクティを徹底的にやった人の話って山ほどあるじゃないですか、ね、ラマクリシナとか、ね、それとただ捨てるっていうだけじゃ、よし私捨てましたって言うんじゃない。だから捨てることを本当に汗水垂らしてやるってね、これ何ですか。カルマヨガですよ ね。カルマヨガって何でしたっけ。単になんか働くってことですか。なんか掃除すればいいんですか、ね、なんかボランティアでもやればいいんですか。そうじゃないですよね。カルマヨガ、まあ、この間目黒不動で、東さんがバガバドギータやって、そこでバガバッドギータの中のね、カルマヨーガ、のついても解説してたんだけど、そこでバガバッドギータがね、クリシュナが何て言ってるかっていうと、カルマヨーガっていうのはこれ全て、思考者のために、ね、思考神様神のためにやんなきゃダメなんだよ、そうしないと何のメリットもないんだよってね。これどういうことかっていうとね、ただ単に働く人ならいかがまで来るわけですよ、ね、で何のために、自分のために金儲けのためにね、いや自分を金儲けするために働くのはもうみんな必死になって働いてますよ本当に。どこだって、じゃあこのウォールストリートだろうかどこだろうかね、じゃあ彼らは例えばウォールストリートの人はあの人だととてつもないめちゃくちゃ働いてますよね、十何時間ってね、それも強烈な。じゃあ彼らがカルマヨガやってるかっていうと、やってます？やってないんですよ。なぜ？彼らの目的はお金だから。彼らの目的は、ね、自分がお金持ちになることも目的だから、ね、それだからカルマヨガじゃないわけね。つまり、自分をのそれを思考者のためにね、神のためにやってるわけじゃないから、ね、だからこの、もうヨガの話をやると、このバクティヨガで、自分を捨てて捨てる、そしてカルマヨガで、そのために本当に汗水を垂らして働く、ね、これ一体何のため。先発ピッチャーをマウンドから降りてもらうためね、ですか。でこれがね、今のマインドフルネス運動に致命的に欠けていたところなんですよ。要するに自分がマインドフルになって、そして自分の仕事のが効率がうまくいって、そして自分がねえっていう、これは原理的にマインドフルにはなれないんですよ。なぜ。それは先発ピッチャーのためにやってるから。で、先発ピッチャーがマインドフルになることはありえない。先発ピッチャーというのはもう判断の塊で、絶対今ここにはいなくて、注意払うことなんかできなくて、だから自分の感情にはいつも負けちゃって、だからそのためには先発ピッチャーを降りてもらわなきゃいけない。で、その時に一番本当に役に立つアドバイスはこのヨガのバクティヨガとカルマヨガね、ですか。でそうすると、それを徹底的にやっていくと、この先発ピッチャーが自然な形で降りていきます、ですか。先発ピッチャー降りていく、ね、でその時に 皆さんの何かの何かが変わる。でその時に結果としてこのマインドフルネスな状態になっている。皆さんの心は今ここにいる。皆さんの心はもうジャッジ、好き嫌い好き嫌いっていうことはもうない。そして心は飛んでいかないから、今目の前の呼吸だとか、ね、吸ってること吐いてることとかに気づく。今ここで、でその時にあれだけ皆さんの人生を悩ましてきたネガティブな感情っていうものはもうないです。本当にそんなの信じられないと、これはもうやってもらうしかないですけど、ね、そういう順番ですよね。だからね、ヨガの人もね、せっかく毎日ここでやってるんだから、どうせやるんだったら本当にヨガの、ね、深い伝統の中でやった方がいいかなと思います、ね、それにはバクティとカルマヨガ でそれで、自分を、先発ピッチャーをに降りてもらって、でその時に自然な形でマインドフルが成立していて、でその時に皆さんをあれだけ苦しめていたネガティブな感情っていうものがから自由になる。でその時にネガティブな感情っていう暴れ馬を完全にコントロールできる。もう行き先を決めるのは皆さんです。暴れ馬ではないです。いいですかね。はい、でその時ね、これでちょっと無理やりつなげるけども、ヨガの方にね、でその時にそれは抽象的な単なる、あ、なんか先発ピッチャーが置いて、リリーフピッチャーが上がりました、まあ、自分というものがなくなりましたとか、そんな話ではなくて、それを皆さんは体として感じることができる。いいですか。で皆さんが先発ピッチャーが、皆さんを支配していた時、皆さんはその時自分の体を感じるってことはできない。なぜ、もうこうやってうわーってもうフル回転で心が回転しちゃって、心が回転してる時皆さんというのは必ずどっか行っちゃってるから、だからそれでももちろん体のことは忘れられなくて、時々お腹が痛くなったりね、いろいろして時々思うけども、でも本当の意味で体を感じるってことはできないですか。でこの皆さんカルマヨガとバクティヨガで、自分を捨てて、その先発ピッチャーがマウンドから降りた時に、皆さんの体には何が変化が起こるかっていうと、皆さんは生まれて初めてですよ。いいですか。生まれて初めて自分の本当の体っていうものを感じることができます。それは自分が思っていたのとは全く違う。自分の体なんだから、私分かってるわよ、自分の体なんだからね。すいません、分かってないです。皆さん本当は自分の体を感じたことはないですよ。本当に。それで、まあ、今からねこの体の微細な感覚というのを感じてもらうんだけども、これも無理です。皆さんがこの先発ピッチャーをに降りてもらわない限り、ね、で降りた時に初めてこの自分の本当の体っていうものが現れてくる。そしてその本当の体っていうものが抽象的なものではなくて実感できる。で、まあ、私がやってるワンダーメソッドというのはまず微細な体の感覚を見ることが 第一歩なんだけども、それがなかなかうまくいかない。でなぜうまくいかないのか、でそれでみんなうんってうなってやっちゃうんだけど、そうではなくてね、やっぱりまだ完全に自分を捨ててないからなのね。で自分を捨てた時に、皆さんは生まれて初めてこの微細な体っていうものを感じます。でその時にね、まあ、ここでヨガやってる人多いから、アーサナとかプラナヤマが一体何のためにやってるのか分かりますですか？だからそんなことしかだってヨガのスートラには書いてないですよ。もっとよく曲がれなんて書いてないじゃないですか、ね、ですか。はい、じゃあそういう気持ちで今から自分の本当の体っていうものに入っていきますですか。皆さん右手感じます？皆さんにとって右手って何ですか？単なるエンプティな場所でしょ。このエンプティな場所でなんか散々皆さん右手を使うけども、右手そのものを感じたことないでしょ。で今から右手そのものを感じます。本当の右手、ね、でそこから先発ピッチャーが降りて、そこから本当のマインドフルネスが生まれて、そこからネガティブな感情がついに脱落していく、ね、はい、その世界に今から入ります。はい、じゃあちょっとね、鐘を鳴らしますので、それを聞いてから、ちょっとトイレ休憩します。